副業解禁、稼ぐ力と学ぶ力。この番組はあなたに合った実践的な副業を身につけることができる副業アカデミーの提供でお送りします。副業専門家の小林が様々なゲストを迎え、副業や話題のニュースなどについてお話をしていきます。自分にぴったりの副業を見つけ、副業の第一歩を踏み出しましょう。
こんにちは、小林正弘です。
山本博史です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
本日はゲストに来ていただいております、副業アカデミー株式投資講座の講師、山下圭先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。はい、多分半年以上ぶりですかね。一年経ってないからぐらい ね。あの、前回も。
そうですね。
結構ね、何回か連続で、あの、この間もね、出ていただいたっていう感じですけど、ちょっとまた、ちょっといろいろお話を聞いていきたいなと。
はい。
はい。
いうところですと。
うん、
で、
よろしくお願いします。
一応ちょっとあの、最近聞き始めてるリスナーさんもいっぱいいるんで、簡単にちょっと、あの、説明しますと、はい、この副業アカデミーって今7年目ぐらいに突入してるんですけど、
はい、
一番最初からも株式投資の講座があって、で、まあ、僕不動産が得意なんですけど、不動産の講座とかもありながら、あの、最初からも株式投資の講座は絶対 あるべきだなと思ってた時に、あの、唯一、ちゃんと株で、その資産が増えてる人、大成功してる人が、僕の周りではもう、K 君しか、あの、いなくて、うん、で、それ以外、それまで、その前までは、あの、何て言うんですか、ファンダメンタルズで、決算書を見て、あの、株買うとか、あの、そういう、うん、そのやり方しか知らなかったですし、あの、あんまり、体制してる人が、はい、あの、僕の前にはいなかったんですよね、身の周りに。
うん、
なんですけど、あの、うん、まあ、副業アカデミー立ち上げる1年前ぐらいに、半年前か1年前に、あの、中華屋さんで、あの、はい、食事してるときに、
うん、
あの、ジャージ着た山下圭さんという人が、あの、中華屋にいたんですよ。
はい、
で、あの、中華料理
を。バイトのお兄さんですね。
バイトのお兄さんだったんですよ。
はい。
そう。
はい、
で、あの、出入ご飯とかを、その、お客さんに出す、あの、人で、うん、で、ジャージ着てたから、あの、本当のアルバイトさんだと思ったんですよ、正直最初。本当に時給。はい、
本当にアルバイトでやられてたんですもんね。
まあ、ある意味。
本当に、まあ、まあ、時給は出てなかった。
そう。実はそう、時給ももらってなかったっていう、後でわかるんですけど。はい、で、僕の最初の印象はもう、本当にアルバイトのお兄ちゃん。
はい。
で、あの、こう、酢豚とかいう中華料理を出すみたいな。そう。なんだですけど、初めて会った日にもういきなり、あの、この人株がすごいんです、みたいな、その、お客さんたちが、はい、常連のお客さんたちがもう、あの、ケイ君のことを知ってて、もう。
お店でちょっと評判だったっ、
ね、うん、評判で話題だったっていう感じで、うん、
はいはいはい。
なんで、その日にもいきなり株の話を結構聞けたんですよ。深夜まで。
はいはいはい、はい。
そうそう。で、僕はその時どんなレベルかっていうと、もう全く株で稼げたことはなかった。全くダメで、あの、不動産とか他のことは結構やってて、結果出してたんですけど、はいはいはい、株って無理、稼げないもんだなって思ってるレベルだったんですよ。
うん、
無理だなと思って、あの、いいと思って買った会社の株がなぜか下がると。
はい、
だからもうダメだなって思ってたら、ケイ君はその時にもう、あの、株だけで、あの、その経済的にはもう、あの、いい意味で終了してて、
はい。
で、暇で、あの、友達が経営してる中華屋で、アルバイトし、うん、アルバイトって言っても時給もすらもらってなかったんですけど、
うん、
はで、手伝ってたっていう、そこが出会いだった。
はいはいはい。
ちょっと長くなりましたけど、そう、ここから始まったんですけど、
うん。
だから、
K さんが出した一冊目の本に詳しい経緯出てますよね。
うん。一応あの、
まあ、そこまで細かくは書いてないですけど、まあ、あの、タイトルだけが中華屋アルバイト。
そうそうそう。
まあ、まあ、それで、
その、
そうですね。まあ、中華でバイトしてましたね。
そうですね。
はいはい。
だから、あの時に、その、出会いで、そっから、あの、教えてもらうようになったんですよ。あの、その、
はい、
チャートを見て、株の売買やってるっていう話になって、
うん、
で、友達に勉強会してたんですよね、当時も。
はい。
あの、ケイ君が。
そうそうそう。
で、そこに僕、お邪魔させてもらったら、すごい良くて、良くてっていうか、その、あら、こういうこと、こういうことで、あの、株ってやるんだ、みたいな、ことになって、で、僕自分が当時住んでたマンションにも会議室があったんで、
はい、
あの、自分の会議室でも、ちょっと勉強会、あの、やるときは、あの、場所用意しますね、みたいな 風になったり。
なるほど。
そうね。マサさん取ってくれます。
そうなんですよね。僕が取ったり、あとケイ君の他の知り合いの方が、用意した会議室に僕がお邪魔したり、チューンでこう教わり出して。
はい、はい。
そう、そっからこの再現性のある株のテクニカル、まあ、テクニカルトレードっていう言葉すらケイ君はもはや知らないぐらいで。
そうそう。
ね。チャートを見て売買してたけど、あ、それテクニカルって言うんですね、とかって。言ってるし、はい、他の株の有名なトレーダーさんの本とかも全く見たことなくて、ケイ君は。だから、なんだ、技の名前とかそういうのもなくて、自分でオリジナルの名称つけてやってましたもんね、ケイ君、その時。
はい、そうなんですね。そう。自分が分かればいいやと思ってやってたんで。
で、あと、
そのかっこよさはまあ、ね、
かっこよさ気にしないで、でも、超、難しいレベルを当時、結構教えてましたよね。なんていうんですか、伝わりきれないレベルの、ハイレベルの話もすでに当時され、ね、してて。
うん、だ当時はやっぱ教える力もね、技術っていうのが僕はまだなかったから、講師としてね、まあ勉強して、聞く側がどういう考えなのかっていうのが、最初あまりよくわかんなかったんですよね。
うんう
ん、だから、マスさんとかと仲介で会ったことがすごい、経験としては良かったんですよ。
うん、
やっぱ実際に株を投資して、資金を持ってる人が、
うん、
まあ、どんな考え方で株を運用しようとしてるのかっていうのを、考えてなかったんですよ。その他の人、うん、自分以外のね。
はい。
うん。で、マサさんの話聞いてみると、まあ、チャランポランだなって、
いや、本当にそうですね。
やっぱ思っちゃうんですよね。うん、その、まあ、悪気はないんですけど、でもどんな、まあ、僕もいろんな人とその仲介で会う機会があって、うん、やっぱ大人って、あ、こんなに、まあ僕も大人でしたけど、あんまり関わることがなかったから、大人がこんなに株式投資やってることも知らなかったですね、みんな。
なるほど、なるほど。
割とこう、なんていうんだろう、マイナーなことだと思ってたんですよ、株式投資って。
うん。
でも意外とメジャーというか、30代だったら、かなりの人が関心を持っているっていうのを、バイトして気づきました。
ね、はい、うん。意外とやってる人いる。
バイトするまでは、そうそうそう。バイトするまでは、なんかこう、なんていうの、証券会社とか、ファンドとかの人たちがメインで運用してるもんだと思ってたんですけどね。
うんうん
うん、で実はそうではないんだなっていうのは、そのバイトすることによって、まあ、気づいたし、まあ、そういう人たちの考え方がね、特に驚きましたね、僕は。
うん、その、ケイさんの、株式市場に対するアプローチと皆さんが全然違うということですよね。う
ん、まあ、みんなのことはよくわからないですけど、僕が仲介で会った人たちとかはもう丸っきしちゃいましたね。もう、絶対負けるって思いました。
なるほど。
うん、
まず勉強するっていう概念がね、希薄なんですよ。ちゃんと勉強してから、練習してからやろうって思ってないんですよ。いきなり現金を証券会社に入れて、いきなり買うっていうのを僕もそうでしたからね。
うん。
まずそれがデフォルトなんで、もうケイ君からするとそっからしても全然、そんなことやってんのみたいな。
初動が違いすぎて、なんて言うんだろう、結構みんな一生懸命株の話するんですよ。やっぱ居酒屋っていうのもあったから、
うん、
こう飲みながらみんな結構こう熱く株の話するんですよ。
なるほど、なるほど。
この会社がこんな感じで、とか、はい、まあ最近で言うと、まあネタ、僕はネタだと思いますけど、NVIDIA とか AI 関連がどうのこうのとか、まあ言うわけですよ。
うん、
でそう言っても、僕からしたらただ日経新聞とか読んでるだけじゃないのって。
うん、
まあ、要するにあんまり深く考えてない、
うん。そうそうそう。
から、まあそれで、なんか、まあそういう会社に大事なお金を、まあ投資したところで、なんかあまりこう、勝ち筋が見えないというか、
うん、
この人たちどうやって勝とうとしてるんだろうって思うことは結構多かったんですよ。
うん、
で逆にそれが僕は新鮮だったんで、すごい気になって、お客さんにね、僕からもたくさん質問したんですよ。
うん、
はいはいはい。
なんでそれで買おうと思ったんですかとか。
うん、
まあ、仮に買って、これどういうふうな、なんか将来のビジョンを持って投資してるんですかとか。そうすると、こういった質問すると、大抵がなんか一発当たればいいやみたいな感じなんですよ。大抵が、
うん。深い考察はないですからね、そこに。
ないんですよ。なんか大当たりしたらいいなみたいな。
そうそうそう。
で、そんな感じってよ。僕は思ったんですよ、最初。
うん。
だからなんか、マサさんも当時なんか、新規上場の まあ、はっきり言って嘘くさい会社を、はいはいはい、投資をしようとして、まあ、投資はしないか
と。IPO したての銘柄とかね。
そうそうそう。はいはいはい、とか、そういうのを言い出して、うん、いや、それはでも、僕は勝てないと思うけどな、って。うん、なんか思っちゃうんですよね。例えば、ちょっとあんま IPO 専門の人とかもいるんで、うん、あんま、なんて言うんだろう、批判っぽく聞こえちゃったらあれですけど、うん、僕はものすごく難易度が高いものだと思うんですよね。新規上場とかって、新しい産業とか。すごく難易度が高いから、まあ僕はできる気がしないんですよ。
うんうん、
でもその世の中にはその、何倍にもなりましたみたいな情報があるので、
そう
それになんか引っ張られて、
ね、惑わされてね。
そうそうそう。
惑わされて、なんか、倍になりそうなやつを探す方とかもいらっしゃるじゃないですか。
うん、そうそう、たくさんいますね。
それは K さんから見ると。
まあ、踊らされてるなと思いますけど、うん、やっぱ考えなきゃいけないことは何かっていうと、僕、これも、2年ぐらいかかったんですよ。この表現に至ったのは。もう変だと分かってはいたんですよ。そのなんか10倍とか、なんか、うん、の株の話する時点で僕は変だと思うんですよ。はい。だけど、その変だと思ってる、中身をこう聞いてる側に伝える方法が2年間分かんなくて、講師をやっていた中でも。で、2年間こう講師やって2年ぐらいですかね、大体。で、僕は気づいたのが、この結構大事なことは何かっていうと、この運と実力の区別なんですよ。
なるほど、なるほど、なるほど。はいはいはいはい。
で、やっぱりね、株の世界ってたくさんの人が参入してるから、それは大勝ちする人もいるわけですよ。100万円投資したら1億になったっていう人もいるわけですよ。
はい。逆もいるんですもんね、だから。
あ、そうそう。ただ逆って別に大声で言わないから。
まあそうです。
1億が100万円になりましたとか誰も言わないから。なかなかこう、そんな本書いたところで、1億が100万になったっていう本書いて、なんだって話になるから。
そうですね。
はい、僕は何が言いたいかというと、やっぱその、運で稼いでる人と、その実力で稼いでる人の区別ってなかなか難しいと思うんですよ。
うん
うん、で、やっぱ10倍になったっていうのは確かにすごいんだけど、その人と同じ取引をするにはもう過去に戻るしかないんですよ。
う
んうんうん、例えば100倍も。同じやつを買えば、はい、そうですよね。
そう、100倍で1億になったっていう投資があったとしても、
うん、
でも次っていつなの？どの会社なの？っていうのが、ね、根拠を持って分からないと、
うん
うんうん、
見つけられる、ね、理由がないと、まあ、かなり難しいと思うんですよね。
そうですね。
うん、
で、僕はそれって、まあ、勉強したんで分かりますけど、かなり難易度が高い。で、まあ、やり方としては、四季報全部読む。社会のことを知る。
はい、うん、
政治を知る。あとは、未来について考える時間を作る。これね、結構大事なんですよ。これをやれば、まあ一応ね、僕もまあ苦手な方じゃないんで、こういうのは好きなんで、考えはしますよ。やっぱ男の人ってこういうの好きじゃないですか。なんか飲み屋で、しょうもない政治の話をしたり、なんかありもしない夢の話をするわけじゃないですか。全然楽しいですよね。で、これが現実にいかに近づけるかっていうのは、やっぱ知識と経験が必要になってくるんですね。
はい。
で、僕、四季報散々読んだから、わかりますけど、やっぱ市場に必要なものってある程度見えてくるのは見えてくるんですよ。
はいはい。
うん。だけどそれはね、なんて言うんだろう。まあ、株式投資の昔のやり方って感じですかね。僕はあんまりみんなができると思わないし、やっぱり考え方っていうのを持たないといけない。で、いい会社だとしても、例えば100万で買って1億まで株価上がったとしても、
うん、
それが2000万になるまで持っちゃうかもしれない。
うんうん、
はい、はいはい。なるほど。
で、これはやっぱ勉強しないとできないですね。う
ん、ちゃんと根拠がないと、ただの一発、ね、ラッキーで終わってしまうけど、
うん、
なんかみんなそんな感じだなっていうふうに見えたわけですよね。
そうそう。うん、なんかやっぱ文字を読んでトレードしてるなって思ったんですよ。みんな文字読んで、
うん、
なんか文章ですね。だからその人の国語力とか理解力で差が出るわけですよ。投資の根拠に。で、たまたま、先日なんですけど、僕は友達とご飯食べてて、
はい。
で、初めましての人が何人かいて、その方がトヨタが5兆円の利益出たと。
はいはい。今ニュースになってますね。
純利益でしたっけ？ちょっと僕株価ちゃんと見てないからわかんない、うん。ちょっと見てみますね。で、なんか、あんな利益出たのに、株価すごい下がってたけど、うん、あれなんでって聞かれたんですよ。
うん、うん、うん、うん、うん。
おー、5兆円の利益出たのに、その翌日かなんか、こう株価が下がっていったと。うん、なんでって言われて。まあそれは文字読んでるからですよね。
うん、そうですね。その四季報とか読んで文字読んでる方だと、それは
何
で
そう、どうしてもそうなっちゃうんですね、うんうん。で、やっぱそういう、なんていうんだろう、文章を読んだら過去最高益なんで株価上がるはずなんですよ。
うん。うん。
その、ね、一般常識から。
うん、うん。そうですね。はい。
で、この常識を疑わなきゃいけないんですよね。
うん。うん、
それをどれだけ確認したかっていうのが、実は株で大事で、自分がその記事を読んで上がると思ったものを、例えば100社、過去のデータから確認して、うん、で、本当にその上がると思ったのが上がってたら、その考えは正しいんですよ。
うんうんうん、
で、実際これってみんな努力しないから、例えばニュースの時代に任せて、例えば今トヨタが5兆円出たから、じゃあ4ヶ月後、3ヶ月後また違う会社の決算を見て、この会社の決算は良くて上がってとか、ってやると、1年通して4社とか10社ぐらいしか見れないですよね。はい、どうせ見てないと思うんですよ。ニュースとかしか読まないとね。うん、要するに日経新聞とかが切り取ったものしか見ない。
はい。
そうするとやっぱ勉強量が圧倒的に足りなくて、僕がやったのはこういう決算を見たときに、うん、じゃあもう、今回の決算をもう200社、300社全部読もうと。その中で、例えば純利益が伸びた元の会社を、ピックアップして、伸びた会社の発表の翌日に株価が上がったかを見るわけですよ。
うんうんうん、
これも僕ね、実際、20代前半の頃、最初の勉強の時にやったんですよ。
なるほど。うん、そうか。それはデータがあるので、やると思えば誰でもできる
んですよ。そう、できるんですよ。誰もやらないんです
よ。やったことない、
ね。やらないんですよね。
でもこれ面白いのが、僕これ一生懸命やったんですよ。もうね、はいはい、上場企業、もう片っ端から一生懸命データ取ると思ったら、これ全く役に立たないんですよ。
役に立たなかった。
全く役に立たないんですよ。うん、だって、例えばトヨタ今5兆円って出て株価下がったじゃないですか。
うん、
でも全然関係ない会社は、うん、例えば最近で言うと日立はすごい株価上がったんですよ。
うん、
10% ぐらい上がったんですよ、はい。ヤマハもすごい上がったんですよ。
なるほどね。
で、これの違いは何ですかっていうと、もうよくわかんないんですよ、うん。
説明できないと。
その文字だと。
うんうん、
文字とか、その、決算の数字だけじゃわからない。
わからないと、
うん。
確かに。
これがね、
今見るとですね、トヨタって売上45兆円で、営業利益5兆円っていうのが5月8日に発表されてて、で、これ収録してるのはその2日後なんですけど、今見るともう陰線、陰線で、決算発表した翌日も陰線。で、その次の日、もう今日ですけど、陰線で、もう、すごい下げてるんで、決算が良かった、すごいから買うってやった人はみんなこれを食らってるんですよね。トヨタが。決算いいから買うって言って、はい、昔の僕はそれやってましたから、
う
ん、決算いい、買おうって言って、買ったら下がるっていう。
はい。
で、お金が減るってい
う。それやけど、みんな経験あると思うんですよ。決算いいから勝ったの、なんで下がったのって。
そうそうそう。
よくわからんで。
そのレベル、
うん。そうなった時も、その後、ちゃんとその、理由を考察して、せずに、
うん、
なんか運が悪かったなで終わってると思います。
そう。原因は考えないですよね。なんで下がったんだろうって思わないで。
だから僕だからこれも、なんでこの人たちこんな、まあ、こんな言い方するとあれですけど、なんでこんな投資してんだろうって、本当正直思ってますよ。だから、それも本当勝てるわけないし。
耳が痛いですね。
そうそう。でもその、なんていうの、まあ、辛口に言うと、何も考えずに投資してんだなって思って、
う
ん。
そうですよね。
で、何も考えないは無理なんですよね。どうしても。
何も考えないは無理と、
ね。うん。無理なんですよ。やっぱ稼ぐにはね。稼がないんだったら別に何やってもいいんですけど、
うん、
まあ、稼ぐって考えたらやっぱ考えていかなきゃいけなくて、うん、で、これがね、まあ僕の中で、仲介でね、バイトしてて結構、わあ、これはちょっと違うなーって、社会っていうかみんな考え方、
う
ん、こんな感じでカフェやってんだって、まあ、学べたんですけど、
うん、はい。
これを、じゃあどうやったらその聞いてる側がイメージできるか。
う
まあ、僕からしたら、さっきも言ったように、チャランポランなトレードをしてるんですよ。
はい。
そんなね、決算書を読んで、日経新聞を読んで、いい会社、悪い会社っていうので、投資判断をしてる人は、まあ、何も考えてないんですよ、僕からしたら。でも、これはどうしてそうなってしまうのかを、僕は考えるのが好きだったんですよ。
はい。
どうして、例えば、マサさんは、決算書を見て、大事な、ね、当時なんか、1000万ぐらいって言ってましたもんね。
やってました、やってました。500万とか1000万ぐらいで普通にやってましたからね。
うん。なんかそういうのをやってしまうんだろう。
うん。
これね、すごく考えたんですよ。で、一つは、ただ単に金持ち。
うん。
だからまあ、例えば、まあ、数千万余剰資金があって、まあ、なんとなくやっとこうみたいな。
なるほど、なるほど。
うん。
余剰資金なので何も考えずにできるってことですね。
うん、
うん。
そのパターンは
言葉は良くないですよね。で、余剰資金って言葉は良くないですよね。ほんとね。で、そんなもんないんですから。
そっか。余剰資金って言葉自体がもう、
良くないんですよ、うん。だって1000万でできることってたくさんありますよ。
確かに確かに。
うん。例えばね、ファーストクラスでアメリカ行ってもね、200万ぐらいじゃないですか、往復で。
うん。
うん、
で、飛行機入れても500万あったらね、人生で最高の旅行ができますよ。
うん、そうですね。確か
に。なんかそれを僕はなんで株で溶かすんだ、溶かそうとするんだろうって思っちゃうわけですよ。
ああ、なるほど。
その、で、最初思ったわけですよ。変だなと。で、特にやっぱ僕、バイトしてた時サラリーマン多かったんで、お客さん。
うん。
はい。
一般のサラリーマンって500万の貯金って、もう何年もかけて貯めたものじゃないですか。
うん、そうですね。
大きなお金ですよね、もちろん。
うん。1年とかじゃね、なかなか貯まらないものじゃないですか。
うん。うんうん、
はい。
それを、そのマサさんと同じ気持ちで運用しちゃダメでしょって思うわけですよ。うん、例えばね、うんうん。で、これがなんでこんなことするんだろうって思ったら、イメージが足りないんだなっていうのに気づいたんですよ。
イメージ、
うん、で、その何のイメージかっていうと、まあ、先ほどマサさんも何度か言ってましたけど、うん、やっぱこう、練習して本番に行くという、
うん、
イメージができてない。
うん。
うん。
そうですね。
で、練習が何かもわかんないから。
わかんないですよ、
確かに、
うん。そうですよ。ほとんどの人
はそう。で、僕は、やっぱその能力っていうのは、お金を稼ぐ能力なんですよね。
うん。うん
うん、で、まあ、どんな社会にもいっぱいあると思いますけど、まあ、僕はご飯屋さんが好きなんで、いろんなご飯屋さん行くと、やっぱ接客力って違うわけですよね。いいお店と、そうじゃないお店って、はい。で、それって、絶対訓練してるんですよ。もちろん才能も多少あるかもしれないけど、うん、まあこうやるとお客さん気持ちよくご飯食べれるよねとか、
うんうん、
それ気遣いとか。でもそれって訓練した先にあるわけですよね。はい、
そうですね。
そうするとお店が繁盛して、まあ利益が出る。
うん。
なんかそっちの世界ではみんなわかるイメージつくのに、株の世界って、うんうんうん、誰も能力についても考えない。ね。
うん。
で、訓練をしようともしない。
うん。
なんとなくお金入れれば、稼げるみたいな。
うん。
うん。
で、僕、最初、本当驚いたことが、本当中華でね、たくさん驚いたシリーズがあるんですけど、うん、まあ、はい、もう一個驚いたシリーズが、とりあえず1000万預けるから増やしてよって言われたことここね、何人にもよ。これ、僕、もう、累計だともう何人に言われたか分かんないぐらい言われてるんですけど、
はいはいはい。
もう何言ってんだろうって思うわけです
よ。なるほど。
まあ、当時の、あれね、K 君のその株の実力とかを聞いたら、ね、やってくださいってなっちゃうっていうね、そういうこう、楽して稼ぎたいみたいな人たちの意見ですよね、それは。
まあ、それってやっぱり、伸びないんですよね。僕はだからその運用能力っていうのに目を向けて、自分の能力が何かっていうのを考えて、で、まず自分に能力がないっていうことを知るところから始めなきゃいけないわけですよ。
うん。
それは一生懸命勉強して、いい大学出て、いい会社に勤めて、会社でのね、立場も確立してっていうのは、まあ、それはそれなんですよ。はい、ただ、この投資の世界で何の勉強したんですか、うん、で、大人になって本当ね、僕いろんな人と話して気づきましたけど、これね、転職と一緒なんですよ。
転職と一緒
そうそうそう。だから例えば、学校の先生をやってます。
はい。
ね。で、小学校の子供たちに授業を教えるのが得意です。で、10年やりました。じゃあ転職しますって言って、いきなり半導体関係の、なんかわかんないけど、シリコンの研究みたいなことできます。
うん。
実は、ノーベンで。できないですよね。そりゃ。
ね。 日本語喋れる、文字読める、コミュニケーション取れる、仕事できますか？絶対できないんですよね。
できないですね。
できないですね。
じゃあそれで仕事できるためには、やらなきゃいけないですよ。まあもうこの際、なんか適当に会社言いますけど、まあ何がいいかな。まあ、まあ、まあ、日立とかにします。半導体、東芝にしますか。東芝に、まあ、転職するってなった時に、いや、まあ、子供教育とか、なんかそういうところはすごく得意なわけですよね、その人は。
はい。
で、じゃあ会社で。
前職でやってたことですからね。
そうそうそう。ね、東芝でじゃあ成果を上げるには何したらいいんですかって言ったら、まずは、例えばですけど、基本は数学や物理の勉強から始めますよね。もし、もうどうしてもそこの会社で成果を上げなきゃいけなくなる。研究者として。はい、開発者として。ね、少なくともね、物理の勉強はしなきゃいけないですよね。
はい。
科学の勉強も。
うん、
で、それができるから、例えば仕事の中で、なんか難しい専門用語とか出てきた時に対応できるし、研究者なんで計算ができないとね、無作為にやるわけにいかないですから。ね。なんで、そういうことが必要になるのはわかるじゃないですか。
はい。
つまりどういうことかっていうと、小学校の先生が東芝には転職しないんですよ。できないから、やってきてないから、でも、はい、絶対に転職しろよっていう謎の、まあ、圧がかかったら、それをやるしかないんですよ。それがだともう本当にお茶組しかできなくなっちゃうじゃないですか。
はいはいはいはい。
でもそれが株って一緒じゃないですかって話。
なるほど。
お金を貯めて株式投資始めるときに、何にも勉強しないでできるんですか？僕はできる世界なんてないと思うし。
なんででも株ってそうなりがちなんですかね。不思議ですよね。その通りだなと思いますけど、なんかいきなりデビューする人が多いですもんね。
そうなんですよ。
なんでなんだ。
それは多分ね、まあ、世の中が悪いって言ったらあれですけど、僕は株の本嫌いじゃないですか。ずっと自分で本出しといてなんですけど、株の本嫌いだし、あとなんかよくね、投資系 YouTuber とか、そういうのも僕はあんま見ないんですけど、基本なんかその花がある話とか、一発逆転的な話をするわけですよ。で、はいはい、それがさっき言った運がいい人の結果についてみんな、こう、期待してしまう。あるいは天才。僕だからいつも講義で言ってますけど、天才と運がいい人は議論しない。その人たちの結果に関して。まあ、考えても無駄だし。で、株の本ってやっぱそういう花があったり、なんか100億稼いだ人とかいるじゃないですか。短期的に。で、そういう人たちを取り上げるわけですよ。で、タレントとしてはいいんだけど、あなたにできますかっていう話なんですよ。自分にできることに落とせないと意味ないですよね。
まあ、そうですね。
僕はそこがすごく重要だと思うんですよ。勉強の。
なんかあれ、中華屋でいろんな人の話聞いてて、そのギャップに驚いたわけじゃないですか、ケイ君って。
そうですね。
で、その前に、何年ぐらいやってきたかっていうのを、改めて、今初めて聞いてる人たちからして、じゃあその前、どうやってケイ君その領域に達したんだろうみたいのは、ちょっと気になると思うんですよ。
そうですね。
僕は、19の時に株式投資を知って、
はい、
で、まあ、知った理由は母親がやってたんですよ。で、まあやってたって言っても、まあ、ちょっとややこしくて、まあ、海外に住んでたんで、両親が。で、年に一回ぐらい、その大学生の頃とか、まあ、どっかの国で旅行がてら会うみたいな感じだったんですね。その時なんか、まあ、旅行中なのにパソコン開いて、なんか嬉しそうにしてて、で、それが株だったんですね。
はいはい。
で、株で結構儲かってると。なんか400万が600万になったとか、なんかそんな感じのことだったと思うんですけど、1年で増えたよ、みたいなこと言ってて、すごいじゃん。何それ ?200 万稼いだっていうことだけは僕はなんとなくわかるんですよ。で、ちょっとそれ知りたい。聞いたら、まあ、いろいろ教えてくれたんですよ。
まあ、お母さんでしたっけ？
そうそう、母親がね。
ああ、ですよ、
で、教えてくれた内容を僕はっきり覚えてますけど、10時半に買って、夏の10時半に買って、春のどっか、はい、タイミングで売ったらいいんだよって言われたんです。
おー、なるほど、なるほど。
絶 対嘘って思いました。もうね、もしですよ、もしですよ、もし今、このね、お二人が今聞いてるじゃないですか。だって夏の10時半ですよ。10時半が安いらしいんですよ。
夏の10時半。
なるほど、なるほど。
株は10時半が安いと。うちの母親理論ですよ。で、まあ、実際そこで買って、春まで持って、春に売るんだよ。っていうので、200万稼いだんですよ。
やっぱ冬を超えると上がるんですね。
いやいや、まあ僕はもうそんなことも考えずに嘘だと、嘘って、なんて言うんだろう、嘘っていうかこの、真似する価値のないもの。わかります。真似する価値がないものなんですよ。その考える必要もなく、それじゃないってわかるじゃないですか。
なるほど。だからそのお母さんに、その買った理由を聞いたときに、あ、これは運やなと思ったということです
か。あ、そうそうそうそう。でもこの判断が多分、一般の人ってできてないんですよ。
いやでもそうだと思いますよね。今のだって鵜呑みにする人すらいるかもですよね。
うん、そうなんですね、みたいな。じゃあ、10時半に買ってみよう
だ。だってその、買ってるところ見てるんですもんね。その、
まあまあまあ、僕は一応見てますけど。
お母さん200もお金増えてますから、ね。
それでも信じられない。まあ、運でしょって思うじゃないですか。
はいはい、は
い、
で、まあ、そこが僕のきっかけ で、ただこの世界面白いなと。400万の運用資金で年間で200万稼げる。で、当時の僕、うん、学生の僕からしたら大金なわけですよ。結構すごくないですか。
いや、すごいですよね。
作業時間、うん、ものの数分じゃないですか。うん、
労働時間はほぼゼロですよ、ね。
なんで僕はそれで、うん、あ、この世界ちょっと、それで僕は株に興味を持ったんですよ。
うんうん、
はい。もうちょっとちゃんと知りたいと。
ああ、それがきっかけで。それがごめんなさい、20歳、19とかでしたっけ、
19の頃ですね。そこから、まあ母親に聞いたらそういう意味わかんないこと言ってくるから、
うん、
まあもうそれ以上聞かず。
もう、あ、もういいやと。
まあ、うん、何言ってんだろう。何が10時半だよって思いましたけど、まあとりあえずはこの人は運で稼いだんだなって。で、まあちょっとその世界を自分なりに勉強しようと。まあ一応本屋さん行きました
ね。はい。
だけど、まああんまり覚えてないですけど、こう、魅力がなかったんですよね、本に。あ、なんかね、こう、なんて言うんだろう。まあ経済学はそもそも自分で勉強してたんで、
うん、
経済の知識は多少ある中で、はい、株の本って見てみると、なんか、パラパラとね、立ち読みしてみた感じ、僕は読む必要なさそうだなって当時思ったんですよ。
うん、
で、やっぱりすごい儲かった話とか、なんかふわっとした理論とか、あまりにもふわっとしてるんですよね、表現。
はい、
具体性がないというか、
うん、
本の内容に。で、それで僕は、まあじゃあちょっと自分で研究してみようかなと思って、20歳ぐらいから、まあ株の勉強を始めて、で、今で、さっき話したような、例えば決算っていうのは基本だと思ってたんで、会社のね、業績が全てだと思ってたんで、株価と業績は、はい、まあ、イコールであると思って、うん、勉強を始めてみたんですよね。それでやったのは決算書を見て、株価がどうなるかを見た。そうするとね、もう全然違うんですよね、さっきも言ったように。日立は株価上がったけど、はい、トヨタは株価下がってるわけですよ。
うん、うん、うん。
これ何が違うのか、もう全然わかんないんですよ。
うん、確かに。
うん。で、説明つかないし、
うん、
なんか、あ、そうなんだともならないし、次じゃあこうしてみようともならない。
はい。
なんともならないみたいな感じだったんですね。うん。で、それで、あ、もう少し考え方変えてみようと思って、まあ、とにかくまず、四季法を読んで。で、そういうのを1年、まあ、半年ぐらいかな。ずっと毎日、1日ね、もう8時間ぐらいですかね、勉強しましたよ。
うん、
で、その勉強していく中で、面白かったのが、僕はね、ふと気づいたのが、その、決算書を見たらチャートを見るんですよ、必ず。
うん。
はい。
株価が本当に上がったか下がったのかのチャートを見るわけじゃないですか。
うん。
で、たくさんチャートを見れたんですよ、決算書と同時に。
はい。
ペースは遅い。うん、でもそこから、ここからはちょっと感覚なんですけど、あれなんか規則性あるのかなって思ったんですよ。
なるほど。
うん。で、そこからもう少し深く考えて、株ってそもそもどういうものだろうっていう時間を作ったんですよ。
はい。
だから僕はなんかその考察するテーマを自分で決めるんですよ。無作為にやるんじゃなくて、株式投資ってそもそもどういうものなんだ
ろう。うん。
うん。で、株式投資って一般的にどういうものかと考えると、 成長しそうな会社を見つけて、そこにいち早く投資して、はい、で成長しきったら誰かに高値で売ると、
うん。
これが株式投資の基本ですよね。一般的な考えとして。
うんうんうん、
で、これ本当かなっていう疑いから始まったんですよ。
うん、
もしそれが事実だとしたら、まあこれ多分何度かラジオで話してると思いますけど、小型株の出来高と大型株の出来高は、小型株の出来高の方が多いはずなんですよ。
うん、
はい。
なぜかというと、成長する会社に投資するのが株式投資だ。だからちっちゃい会社にいっぱいお金が発生する、なんていうんだろう。まあ、動くというかね。
はい。
そういうはずだと。
ですよね、うん。で、大きい会社なんて別に取引されないわけですよ。
うん、
別にね、成長期的な成長性なんて NTT とか、うん、ね、みずほ銀行とかないわけですから、
うん。安定してますからね。
そうそうそう、うん。そうすると、じゃあ今日買うっていう人はいないし、今日売るっていう人はいないはず。
うん、
ね、机上で考えると。
はい。
で、実際、じゃあ、株価を見てみると、何百億って取引されるんですよね、毎日。みずほ銀行
への。実際はね。
うん。はいはいはいはい。
うん。で、小型株はもう数百万とか数千万。
うん。
え、じゃあ誰がこれ買ってんの売ってんのっていうのが、まあ僕の勉強の始まりですね。
うん。
不思議だったんですよ。なんでみずほ銀行がこの何百億とか、ね、NTT とか何百億って毎日取引されるの、
うん、
変じゃないですか。うん、明らかに。その、うん、成長も衰退も衰退しなそうな会社に。
まあ、確かにいきなり2倍とか3倍とかになるようなイメージはないですよね。
うん。
なのに、こっちにいっぱいお金が集まって。
はいはいはい。
不思議だなって思ったんですよね。
うん。
で、これについて考えるようになって、まあ今の理論にたどり着いた。
うん。
なるほど。なるほど。
まあでもすごいのはやっぱり、違和感を感じるポイントですよね。そこが、やっぱり、なんて言うんでしょう。こう、感度が、高いっていうか、もともとちょっと研ぎ澄まされてるなって感じはしますよね、うん。なんかさっきのお母さんの話だって、なんかね、夏の10時半に買って、春に言ったら儲かんのよって言われて、そうなんだ、やってみますってならずに、あ、これはもう違うな、みたいな、ね、いうのも一つ、当然だと。結果したらね、明らかにおかしいってね、感じるしとか、うん、今の話も、ね、中小の伸びる株価が2倍、3倍、100倍になりそうな成長するから株を買うはずだけど、で、大企業は安定してるからね、成長そんなしないから買わないだろうと思いきや、実際は何百億と NTT とかみずほの株が買われてることに違和感というか、なんでだろうと思うわけだから、まあ、この辺ですよね、やっぱし、ケイ君がその株で突き抜けた理由って、なんか、その辺にあるなと思うし、ね、それを多分20代、10代、20代で磨いてきたから、30代で仲介でアルバイトした時に、って、世の中の人とのギャップが、ねえ、
いや、ほんとね、面白いよね。いや、っていうのはもう、競馬で3000万勝ったことあるから、明日から競馬やってみようって言ってみると、誰かが競馬で3000万勝ったから、明日から競馬やれば3000万勝つんだって言ってるのと、何も違いがないんですよ。
確かに確かに。
そう。で、株のコーナーの本がそんなもんばっかりだったから、
なるほど。
僕はあんま好きじゃなかったんですよね。まあ手に取ろうとも思わなかったし、なんかこう、それだったら、もっと学校の教科書読んだ方がいいなと。
うん
うん、まあ、大学だったら、経済学部とかの教科書とかって、まあ、多分購入できると思うんですけど、今の時代ちょっとよくわかんないですけど、
うんうん
うん、気になる学者さんの本を読んでみるとかの方がまだいい。
うん、
まだいいけど、あまりにも役に立たないんで、うんうん、まあ役に立たないって難しいし、まああまり意味ないなって思って
ん
ですけど、
うんうん
うん、そっちの方がまだまし、
うんうん。なるほど。まあ、副業アカデミーの一番人気があるコースが株式投資講座だと思いますが、
そうですね。
久しぶりにそのKさんに来ていただいて、
K
さんのちょっとルーツのお話もしていただきました。
そうですね。はい。
次回以降もですね、Kさんにゲストに来ていただいて、お送りしますので、皆さんお楽しみに。
はい。お願いします。
本日もお疲れ様でした。副業解禁稼ぐ力と学ぶ力、そろそろお別れのお時間です。お相手は、
小林正弘と
山下圭と
山本博史でした。さよなら。
さよなら。
さよなら。
ここまでお聞きいただきありがとうございました。小林が学長を務める副業アカデミーでは無料オンラインセミナーを開催しています。さまざまな副業について初心者の方にも分かりやすく説明しておりますので安心してご参加ください。詳しくは副業アカデミーで検索ください。